こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
雨ですね。
ガチ雨だね。
雨の日はちょっとテンションが下がりますが、まあ、三寒四温って知ってますか？
うん、そうですね。雨の日はそうだね。保育園の送り迎えで雨は結構しんどいよね。子供が傘さしたいとか。
ん、違う、三寒四温って知ってますかがその次でした。
ああ、そうですか。
はい。
三寒くて四が暖かいですか。
はい。徐々に暖かくなってくるですよ、もう。今週はもう最低気温もね、うん、結構、落ち着きを見せている感じなので、もう昨日と比べればプラス5度ですか、ね、最低気温は。
あ、そう。雨しか見てなかった。プラス5度。
もう今週ピークは週末19度とかですかね、最高は。春は目前という感じでございますが。
目前です。
また、ゲスト会ですね。新たにまたゲストを迎えてちょっとお話ししましょうというところで、今日はこんな方にお越しいただいております。じゃあ簡単に自己紹介を、みんなに聞かれても問題のない範囲
あ、いいよね。
問題がある場合はペンネームでもハンドルネームでも何でも大丈夫です。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
エビ谷と申します。エビちゃんって呼んでください。
はい、
はい、今、5人のママをしております。
5人
はい。
すごい。
そうでね、一番下は生まれたてで、今、ちょうどこの間2ヶ月を迎えたばっかりです。
すげえ。産休中だ。
そう、産休中になってます。ただ、自分でいろいろやってるので、本業は産休中なんですけど、自分の事業とか、ベンチャーのサポートとかは、今もリアルタイムで続けている感じになります。
本業は産休だけど、いろいろできるってすごい時代だ。
あ、そう。
イーサーね、あれなのよ。某丸山のところで働いてるから。
とか、いろいろなんか個人情報出てくるけど、大丈夫かな？大丈夫ですか？
某だから大丈夫です。
全然某になってない。そう、大丈夫です。
検索ワードがどんどん狭まってるから、ちょっと本当にマジで気をつけてください。はい。
そう、なんで、ベンチャーでは、結構ね、バックオフィスをやってて、会計周りとか、会計周りと、まあ、あとなんか内部盛り上げたいみたいなこととか、やってたりします。
チアだから。
そう、なんか、あとね、キャリアメンターっていう仕事もしてて、
うん、
企業、資格を取った協会で、マッチングしてくれて、その相手に対し、うん、企業がマッチングしてくれた相手に、まあ、キャリアの相談だったりとかをする、するっていう仕事なんですけど。うん、
あ、じゃあ、外部の人のサポートしてるってこと？
あ、そうです、そうです、外部です。
あ、そんな仕事もしてんの？
あ、そうなんです。そう、なんか、コーチングと、
うん、
ティーチングの間がメンタリングで、
うん、
なんかコーチングだと相手の答えを引き出すための質問をしていくみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
なんだけどティーチングは教えてあげる先生みたいなね感じなんですけど、うん、メンタリングはコーチングに似てって相手に答えがあるんだけどその答えを引き出すための質問プラスアルファは自分の経験値だったりとかそういうものを伝えてあげて、うん、いろんな選択肢を広げてあげるみたいなことがメンタリングって言ってて、それがこれからちょっと話そうと思ってる自分の事業にすごい考え方が似てたので、
ほうほうほうほう。
そこで資格を取ってその仕事も今してるって感じです。
なるほど。これから話そうとしてるっても言っちゃうということは、うん、この話題を広げるんじゃないよという
前
提布石ということですね。
あ、そう、この話題は広げなくてい
い。そしたら今メンタリング広げなくてもよかった、ね、
いや違う、どういうものなのか知ってもらいたかった。
ちゃんと言っとかないと、
う
ん、
あ、そう、
はい、いや話したいことある中で言うとあれだね。そっち側にシフトしていく方がいいと思いますが一応裁き ゲスト会は、田之倉キャストゲスト会は、ゲストのメインしゃべりだと。
うん、
で、楽しくまつわるエトセトラについて話そうぜというところで、何らかしら話題を、一個放り込んでいただいて、お話しいただきつつ、僕らも反応するよという感じをとってますよ、うん、という感じでございますが、はい、そんな中でもう、私はこれを話したいんだわ。何を話したいんですか？
私、あのね、事業を一個してまして、
ほう。
かっこいい事業なんて感じじゃないですけど、まだ、目的は、子供をもう一人産んでもらう世界にしたいっていうふうに思っていて、
うんうん、
あの、子供がもうすでにいる人たちに対して、もう一人産んでみませんか？そのサポートしますっていうことをしたいなっていうのが、やりたいこととしてやってます。
うん
うん、で、なんかね、そもそもの思いとしては、子供がね、こう未来、日本に住んでいく中で、結構日本の国力下がってくじゃんみたいな、
なんか大
きいな。急に国の話だと。
いや、そうそう、だって日本好きなんですよ、私。だから、いいはい、あの、海外の旅行にしか行ったことないけど、海外で住むよりは日本で住んでいる自分が好きだなと思ってて。だからこそ子供たちは、まあ日本で住むのが好きだとか、日本にいたいと思えるような方、感じになってもらえるといいなってちょっと思ってるんですね。選択権は向こうにあるけど。でもそんな中で結構今のところ少子高齢化とか、ね、人口減少とか、っていう中のこう日本の暗いニュースが続いてて希望が持てないみたいになってるじゃないですか。
うん。
なんか
悲しい。
それがどうかしたい、どうにかしたい気持ちで子供を増やしたいなっていうのが単純ななんか心の中に思っていることなんですよね。
おお、なるほどなるほど。じゃあ子供が増えれば明るい未来が見させられるんじゃないかみたいな話？
ね、どちらかというと子供が増えればそれが解決すると思ってるというよりは。
うん、
一個の課題の人口減少に対しては打ち手を打ちたいなと思ってるっていう感じで、
なるほどなるほど、
これが全てだとは思ってないけど、結構根底にある課題だと思っているものを解消できるような動きがしたいなって思ってる感じです。
全部並行してそれぞれ手は打たないといけないんだけど、人口問題に関しては、うん、まあ早急に打っとかないと、
うん、
まあすぐにね、なんか子供は生まれて大人になるみたいな、その生産人口になるわけではないから、うん、早めにやっとかないと、まあ帰ってくるのって20年後の話よね、うん、みたいな、そういう話です。
うん、そうです、
なるほど。
一番やりたいのは国力を高めたいことなの？そのための子供を増やしたいなの？逆に子供を増やしたいが一番なの？
いや、最初に言ってくれた方、国力を高めたい、日本を
高めたい
言葉がね、いいですよね、
うん、なかなか言わない、
最右翼な感じが、なかなか
政治家でも結構キレのいい言葉ですよね国力を高めたい、
そう
みたいな、
あれだよね、多分言葉がさ、すごい本当になんかその武力的な感じっぽく聞こえちゃうんだけどさ、
うん、
あの日本を誇れる国にしたいとか、そういう話よね、ニュアンス違う、
いや、あ、まあ合ってるんですけど、あの誇れるってなっちゃうと、なんか日本の文化がとか、うん、なんかそうなっちゃう気がしてて、
うん、
文化を大事にしていきたい気持ちも一個あるけど、
うん、
なんか日本が弱くなっちゃうのが嫌だっていう方が強い、
うん、
でもなんか人口が多くなくてもさ、企業が強かったら国力は増しそうじゃん、うん、
なんかそう強さの定義でいくと兵力で勝つっていう
の、国力っていうのを何と定義するかによると思うんだけど、
よく競争論でいう人数じゃなくて兵器の数かける国民の
数、いや、それは本当にあの戦闘の話になっちゃうから、
いやでもまずもう強さの定義が結構やっぱりあるなと思うんですよ、
そうそうそう、国力っていうものが何のフィールドの話なのかに多分寄り添う、経済の話とかで言うんだったらなんかあのそうトータルでのあの、
うんうんうん、
金額どれぐらい儲けてんねやみたいな話もあるだろうし、一人当たりみたいな話たちもあるだろうし、もあるんだけど、うんうんうん、じゃないってことでしょ？
じゃない。でも、ね、すごい難しいですよね。だから確かにそこの定義はあんまりちゃんと考えてないのが、ちょっと正直なとこだけど、
うんうん、
あの、だからこう、日本が例えばアメリカに戦争で勝てるぐらい強くなってほしいとか、そういう話じゃなくて、
逆にそれだったらちょっと面白いけど、
ね。いや、もう本当に、まず憲法を変えるところからになるから100年仕事っす
このクラキャストでちょっとなかなか取り扱いきれないテーマになってるね。
どちらかというと、なんかこう、うん、仲間が多ければ、
うん、
助けてもらえる人も増えていくよねの考え方で、やっぱ人口が増えていくことで、助け合いの輪が広がっていくっていう考え方で強くしたいって思ってるって感じ。
じゃあ、今は弱いんだ。
弱い、
もしくは弱くなってってるなということを実感する。
うん、うんうんうん、そう思う。
じゃあそれは人と人とのつながりが弱くなってるって感じ。バンドの話。もしくは対。
人と人のつながりは別に弱くなってってる部分もあると思ってるけど、そこがすごく課題だって思ってるわけじゃないって感じかな。
おお。
なんだろう。人と人とのつながりって、時代によって変わってっていいような気がしていて、例えばほら、昔は、核家族ではなくて、いろんな家族とこう過ごしていって、家族同士のね、助け合いとか、普通だったよとか、あれの世界に戻したいかって言ったら、ちょっと親と住みたくないなって気持ちもあったりとかさ、自分でするので。
お、いいね。これあれだね。なんか多分、エビちゃんが話したい話にたどり着く前に、すげえ国力の話で結構いきそうです。でも、エビちゃんが国力の方が上だって置いたからね。だから、国力の定義はクソ大事だよね。
そうだね、確かに。
うん。
そう、だからね、日本、あ、そうだね。だから日本を、そう、核家族を、やめたいとか、地域に根付かせたいみんなをとか、うん、なんかそういう気持ちはあるけど、それを課題視してるというよりは、
うん、
付き合いたくない人は付き合わなくてもいいんじゃないって思ってはいる。
ああ、なるほど。
そう。だって、
これな、
もいるし。
なんか、俺毎年出てるイギリスの調査会社が出してるレガタム繁栄指数ってすごく参考にしてて、
うんうん、
まあ、各国の、まあ、国別ランキングで、国の繁栄度合いを、うんうん、まあ、うん、ヨーロッパ的観点の指標を束ねる中でランキング組んでて、うん、どこの国が繁栄してるのだと、うん、でそれはなんか、国の治安の問題だとか健康状態とか、うん、なんかまあもろもろのこう指標がある中で、まあ、上位は、まあ、いつも通り北欧諸国が占めるわけですよ、
うん、
でアジア圏においてトップ1位2位ぐらいに、まあ、日本が来てて、日本全世界の中でも16位、17位、18位とか多分その辺にいるの。高いのね、
うん。
なんだけど、その指標の中で、ソーシャルキャピタルだけ圧倒的に低い。
うん、
で、社会的資本がない、まあ、すなわち、こう、社会のつながりとか助け合いみたいなのが弱いというふうに、一応その会社から評価されていて。がゆえに、世界トップにグイーンと入らない。だからヘルスとかで言ったら、寿命で言ったら、まあ、男性も女性も、まあ、世界有数の国なので、
うんうん、
全然良いし、治安も全然良いし、
うん、
住みやすさみたいなところとしては繁栄度合いは高いんだけど、うんうん、人同士のつながりみたいなところで言うと、ヨーロピアンがこう当たり前とするような、なんか助け合いとか、もしくはなんかこう寄付とか、うん、なんかそういう文脈においては、まあ、弱いっていう実感はあったりするから、その国力っていうところを見なしたときに、じゃあ全ての国との関係性を断ったときに、うん、日本単独でそれぞれがうまいことなんかちゃんと反映し続けるかみたいな観点においてで言うと、
うんうん、
なんかすごい、まあ現状においてもさ、いろんな人の上げ足取ったりとかさ、なんかダメだみたいなこう報道、ワイドショー的なニュースがこう、うんうん、ワンサがやってきてるような状態は、あんまりよろしい状態だよな、国力が、なんか、エビちゃんが言わんとしてるところのこう国力が高いというか、うん、良い状態とは見なせないっていうところはあるんじゃないかなっていうのは個人的に思ってるところで、そういう話たちに近いんかなって気がしたので投げかけた。
でも確かにそうかもしれないな。なんか結局人を信頼しているから人に頼りたくなって、だから仲間を増やしたくなるっていう考え方のもとで言ったら、確かにそこを増やしていきたいかって言ったらそうかもなって思うんですよね。なんか、ただなんか、昔が良かったから昔に戻したいっていう考え方ではないんだよっていうのが言いたかった。うんうんうん、
ああ、なるほど。三丁目の夕日が素晴らしいみたいな、そういう世界じゃないよって話。
そう、素晴らしいんだけど、形を変えていいんじゃないっては思ってて、なんか、今町内会の青年部に入ってて、町内会のイベントとか企画して参加したりするんですけど、あの、 なんて言うんだろう。周りの子に、あ、町内会いいから入んなよって言うんだけど、うん、みんなちょっと面倒くさいとか、嫌だとかってなるんだよね。でも私正直企画してる側がすごくいっぱいいなくても、参加して楽しくて、この街に住み続けたいと思えば、それも一個の関わり方なんじゃないかなと思った時に、
うんうん、
なんか別にあえてやらなくていいと思うし、なんか町内会今 Facebook やってたりして、あの発信してる。うんうん、それを見ていいねしてくれて、うん、いいな、ここにいいなって思ってくれるだけでも全然いいし、
うんうん、
そういうこう前に矢面に立って動いてる人の顔を覚えておいてくれれば何かあった時に助け合えるしって思ってて、
うんうんうん、
なんか昔の形じゃない今の SNS 使った関わり方とかでもいいんじゃないかなとか、なんかそういうのはすごく思ってるんだけど、あ、そう。だからこそ、昔のものを活かしながら、今も、今、つなげていけばいいと思うし、なんか、自分が、なんて言うんだろうな。自分がいいなって思えること自体、いいなって言えるような世の中がいいなって思うんですね。強制されるんじゃなくて。
うんうん。まあ、そこの中でチョイスできる自由度を失わない中で、がんじがらめじゃないよ、みたいな話は大事。
あ、そうそうそう、そうです。うんうん、だから、近所は必ずね、横のつながりを大事にしなきゃいけないとか。
うんうん、うるせえと。そこは選択させろ。
そう。そう。で、私みたいに子供いっぱい産んでんだから親と住んだ方がいいねとか決めつけられるのも嫌だし。
うんうん、
ね、なんかそういうなんか自由な選択をしつつも、それに共感して助けてくれたりとか、信頼してくれる仲間増やしていけば、と、楽しくこう過ごしていけるんじゃないのかな、みたいな。
うんうん
うん、なんか俺一個思ったんだけどさ、あの、俺も基本的に自分たちがそれぞれ良ければそれでいいだと思うんだけどさ、
うん、
それで行くと多分助け合いたいって人って残念ながら結構圧倒的に少なかったりするじゃんねと思ってて、残念ながら。うん、で、それを、いやいやみんな助け合うべきだ。なんか徴兵制じゃないけどみんなで守るんだ。みたいなのもなんか変な気もするんだけど、なんかそこってなんかどういう風になれば、あの、まあ、自分の好きなことをしつつも、助け合えるのかしらって、この両立ってなんか、なんて言うんだろう、あの両方の理念は素晴らしいんだけど、両立させないと意味ないじゃんなと思ってて、なんか結構そこってむずいなと思ってて、俺もなんか近しくて、企画側でやる人は一部でいい、例えば PTA 会長とか一部でいいけども、なんかとりあえず手伝ってくれる人がいればいいぐらいな感じで巻き込むぐらいしかやりようないのかなと思ったりしてるんだけど、
うんうん、
なんかそこの基本的にみんなバラバラでいいだと、なんかさすがになんか結構やっぱまとまんないのかなと思ってるよっていう、そんな感じかな。
うん。なんか、例えばその町会の話にすると、
うん、
多分、この企画がなくなるのは嫌な人がいるんですよね、やっぱり。
はいはい。
例えば、あの、子供の夏祭りとかも、
うん、
なくなるのは嫌だと。やりたい、
うん。
で、その思いがある人が手伝ってくれるとか、やってくれればいいような気がしてて、
うん。
だからこそ、前回楽しんでもらうかがすごく重要だと思うんです。わかります、うんうん、その回を楽しんでもらうか。で、だからそれを企画側がすごく頑張れば、多分その輪が広がっていくんじゃないかなっていうのは思いっていう感じ。
うんうん。なるほど。やっぱ結局、楽しんで、うん、企画側にはできる人になってほしいんだよね。
あ、そう、なってほしい。
うんうん。それは別に強制するもんじゃないけども、ここでね、うん。はいはいはいはい。
そうそうそう。って思ってます。
だ最初の手を挙げる人がめっちゃ大事だって話。
そう。っていうのと、だからこそ、さっき言ったみたいに、昔ながらのものは大事にしておくことがいいんじゃないかなと思ってるから、昔ながらのを大事にする人は、居続けてほしいなと思う。
うん。
そう。だから、町会も、なんだかんだ、結局こう、うちの子供とか参加するのすごく嫌がるんですよね。
うんうん。
嫌だ。
ああ、へえ、親がやってるのに、珍しい。
そう。行ってみたら、うん、変わるからって言って参加させるんですけど、
うん、
そういう少し参加するっていう強制力はあってもいいかなと思ってて。周りからね、引っ張って。
うん、
で、行ってみて、会ってないならやめたらいいし、
うんうん。
っていうのはね、なんかすごい口酸っぱく言ってます。なんか経験もしてないのに嫌だとか、いうのやめてって。
まあ、町会とかはなかなか、食わずもん嫌いっていうか、なかなかね、近くでやってる人いなかったりするから、ちょっと恐れちゃうっていうかね、うん、なんか無理やりゴミなんとか当番やらされたみたいな感じになって、なんか、敬遠してる人とか多そうな印象はある。
あ、そうね。そう、そう。なんかめんどくさいことやらされそうで嫌だなっていうのはママ友もよく言っている感じですね。そう。でも実際私が入ってて、関わり方いろいろで、私がっつり入ってる派じゃなくて、イベントだけ参加する派なんですよ。だから、町会の広報誌配りとか、配布物配りとかはしなくてよくて、お祭りの時の、何、サポート？まあ、サポートだいぶ大変だけど、参加と、あとその夏祭りと企画イベントとかのサポートみたいなのに入り、をやってて、でもそういう関わり方でもともとはなくて、そういう関わり方ならできますって言ってやり始めて作ったんですよ、その関わり方。だからこそ自分が参加してみて参加したい参加の仕方を許容してくれる人もいて、自分が声を上げてみたらそれができたっていう状況を知ってもらえれば、自分の関わり方によって参加してくれる人増えるんじゃないかなと思って伝えてはいます。私がこういう関わり方してるよ。
じゃあ仕組みをやっぱり形を変えないと、やっぱりね、どっぷり町会やる人だけじゃ回らないようになってるよ、みんな高齢者になって、なんか町会が人生の一部だ、結構大半だみたいな人だと、やっぱり回らなくなってるから、それ一部でもいいから、自分の関わりたい部分だけ選べるように変えるべきだみたいな感じがうまくいってるよっていう話だ。
そう。まあ、そうね。そういう関わり方の人も増やしててもいいんじゃないと思ってるって感じ。
でも多分さ、メインリーさ、エビちゃんの、こう、まあ、人生におけるテーマ感並びに今日話したいところはさ、なんかプラスワンだぜって話っぽいからさ、
そうだね。そうです。
町会盛り上げ用トークにこう、突っ越し、あと30分ぐらいこう突っ込むとさ、いや、まあ私別に、まあ、とはいえ町会は別にどっちでもいいんだよね、じゃ
そう、
ん。
一部ですからね、町会はね。
あ、
で、多
なんか俺、
分
あ、
なんかね、
うん。
あ、ごめん、ちょっとごめんね。
はい。
今、国力を増したい順番で子供だっていう説明してくれた感じだけどさ、なんか、これ、まあ、上下あんまりなさそうなんじゃないっていう印象があってさ、むしろ逆目、子供が多い人生の方が楽しいじゃんねの方が、なんか上にいそうな気がしてて、その結果として国力が増すじゃん。経済的にもよろしくなるじゃんっていう順番にいるんじゃないかなみたいな話がある気がしてたりするから、早めにちょっとね、あれだわな、ちょっと頭出しだけしてるけど、子供増やそうぜトークの方にシフトしといた方が多分良いっていう気がする、
俺
全
もちょっ
体と
と
しては。
もう前提を喋っとくと、国力を増やすってやっぱ遠いから、俺結局それ、
国力増やすじゃない。
国力を上げるを遠いから、なんかそれって地域力とほぼ置き換えた方がいいんじゃないかなって思ったよ。で、地域力があると何がいいかっていうと、子供を増やした時に助けてくれたりとか面倒を見てくれたりする人がいるから、なんか手段としても地域がいい感じになってるってのはいいんじゃないかなと思ってて、で、結論、俺も民に近いんだけど、子供が増やしたいと思えるかどうかって、なんか地域とか国がいいと思ってないとそもそも増えないと思うから、なんかそこは、なんて言うんだろう、並列の関係？子供を増やすことで、地域良くなるし、地域良くなれば子供増えるし、みたいな感じのよ。なんか、どっちがなんかゴールっぽいようなことでもないようなかなって思いつつ、で、俺はなんか、国力っていうよりもなんか地域力ぐらいな感じの方が、なんか、やってる活動とかも含めてなんかフィット感があるのかなっていうふうに思ったよっていう、そんな感じかな。
ちょっと
なる
地
ほ
域
ど。
力が新しいワードだから、ちょっとそこはステイしとこうぜ。
そこ広げちゃうとね、またそっちに なっ
また
ちゃう。
地域の
あ、いい
話
よ。
になっちゃう
あ、わかった。いいよ、いいよ。国
あ、
力でもいい
で
です
も、
よ。
すごい納得感はあります。確かにそうですね。なんか、今いる世界が好きだって思って、だから子供を産みたいと思うっていうのは、おっしゃる通りな気がしてるので、確かにそうだなと思って。だからそこは少し、ちょっと自分の中でも言葉を考えていかなきゃなって思いました。
でもなぜ故に子供を増やした方が良いのかみたいな話ね。なんかさっきの最初の頭出しこう説明とかで言うとさ、もう一人みたいな世界はなんかまあ良いって気がするんだけどさ、まずでも、エビちゃんとこ5人目生まれてさ、その論でいくとさ、ずっともう一人だからさ、で次、6人目みたいな話になっちゃうじゃん。だからそ
そう。
の家庭内における何人ぐらいがなんか相場観だといいのかなっていう話なのか、いや、それとも、今現状における、まあ、お子さんが一人でっていうところであれば、もう一人ちょっと検討してみないっていうことを常に言い続けるみたいなことたちをしていきたいのかっていうと、だそのベスト的な人数がいるのか、 まあ、うちとかで言うと3人いてて、じゃあ4人目をみたいな話たちで、常にプラ1なのかで言うと、なんかどのあたりに設定してる感じ、活動的に。
活動的には多分前者で、適切な人数がいるとは思ってないものの、
うんうん、
例えばだけど4人産んでる人とかに、もう1人産みませんかってわざわざ言わなくていいんじゃないと思ってる。
いや、そうだよね。
そう
結構ハードだよ
ね。いや、ハード。自分で産んでみても思うけど、金銭的にはもうっていう話だし。なんか、どちらかというと、2人産んだりしてる人たちに、もう1人産んで3人目にしませんかとかのイメージの方が強い。
なるほど。
そう。でも、だからって、いわゆる1人しか産んでない人に、2人目をどうですかっていうのを、
うん、
しないかって言ったらそうじゃないし、4人目産んでる人ももう一人検討したいと思ってる人にサービスは提供したいと思うし、
ああ、なる
感じで、3人がベストですって言ってるわけではない
って感じ。そこら辺悩ましいよね。
うん、
この型に収めるという話たちではないから、プラ1っていう話たちになっていくぜ、みたいな。
あ、そうそうですね。そう。だからプラス1がしたいはしたい。けど、プラス1を望んでない人にプラス1を要望したいわけでもないから、
うん、
なんかの調査でさ、望んでる子供人数と実際の子供人数ってギャップがあるってのがあってさ、そこでいくと本当は3人欲しいんだけど2人しかいないとか、うん、本当は2人欲しいんだけど今仕事もバツってるから1人しかいないってみたいな結構たくさんいるから、うんうん、持ちたい人数持ちたい人数を実現してあげたいみたいな、なんかワードなのかなっていうふうに思ったの。
うんうんうん、
だから 4人をね、5人にしたいんだったらもちろん5人にすればいいし、4人で大丈夫ですって人に、なんかもう1人っていうのもまた変な話になっちゃうから。
あ、でもちょっと違くない？その持ちたい人数自体も広げたいってことも合わせて言ってんじゃん。
あ、そうそうそう。
まあ、でもまずミニマムはさ、今さ、持ちたい人数に対して少なくなってる現状があります。これ分かりやすい。これ埋めた方がいいじゃんね。だし、
うんうん、
さらに持ちたい人数をさらにもう一段上げておきましょうっていうのって、俺なんかまずそこを解消しないと次の話になりにくいのかなっていうふうに。
あ、でも そこはエビちゃんたちがどこをターゲットにするかの話やね。そのギャップを埋めに行くのは、そのギャップが埋まらない何かしらの課題感があるわけじゃん。でも、子供は一人でいいって、その経済的にもう思っちゃってるみたいな人たちを、いやいや、そんなことないよみたいな話たちがあったりするのはさ、いわゆる前者的な話たちだったりはする気がする。だからなんか、そこを埋めに行けばいいじゃんは選ぶのはなんかエビちゃんたちじゃん。
あ、なんか単純に、なんかさっきの、プラスワンっていうのがどういう意味なのかなって時に、望んでる人に対して、ニーズに対してまだ足りてない人結構いるよっていうのがメジャーだよっていう単純にその話であって、なんかそれをさらに、いやいや、もっと増やす、もっと望む人数を増やすべきだっていう案ももちろんあるかな、あるけど、なんかその場合って、なんの論ってのは結構難しいかなと思ったんで、まあそういう感じ。
うん、なるほど。確かにこの、なんかね、こう話を聞いていくと、望む人数を持ってない人も結構いるなっていうのが結構印象で、周りの。なんかこう、でもなんかね、子供がもともと多く産んでる人たちは望む人数を持ってる人が結構多いんですよね。3人欲しい。
目標があるから。
そう、私は3から5人の間のどれかが欲しくて、で、最終5人になったみたいな感じですけど、それでこう、うん、子供の人数を具体イメージしてる人は結構もともと多く産んでる方が多くて、
うんうん、
どちらかというと、二人とか産んでて、三人目はって言ったら、まあ別に今はいいし考えられてないな、みたいな。
うんうん。
っていう人結構多いなと思っていて、なんか子供の人数にあんまりこだわりがない人が結構多いなっていうのが周りの印象なんですよね。
うんうん。
で、その人たちに、こだわりがないんだったらもう一人どうっていうのが、こう提案できるような感じになるといいなと思ってて、そうするとプラスワンいけるんじゃないって思ってるっていうのが、もともとの最初の考え方だったんですね。
うんうん。
ただ、おっしゃる通り、もう要望してる自分の子供を産む人数があるんだ、ある、それが阻害しているんだったら、っていうのって多分一番打ち手打ちたい人だから、そこの出会いがあれば、そこはかなり打ち手打っていきたいところではあるなと思います。
うん、
ただそんな人が少ないんじゃないかなっていうのは、なんか私は周りの印象で受けてるイメージです。
なんか、そういうエビちゃん統計があると、なんか語りやすいのかもしれないね。
うんうんうん。
何人持ちたいということを考えてるか、考えてるだけじゃなくて、夫婦で話し合ってるかみたいな話も込みで。うん、 で、それはなんか出産前、一人目出産前もそうだし、一人目出産後においても、なんか、うんうん、どういうことを、どういう心理が動いているのか。でも、うんうん、産まないと決めてる人は何自由によるものなのかっていう細かいところまでなんか拾えると、もうちょっとなんか打ち手がシャープになりそうな感じはありそう。
うん、
なんか一人目でもやめますみたいな人もさ、二人目チャレンジするの手前で止めちゃう人はもううちはもう経済的に無理みたいなさ、
うん、
止め方するご家庭も少なくはないじゃない。
ない。うん、いるいっぱい。
でも本当にその経済的に無理って計算してそうなってるのかどうかみたいなもうちょっとあれよね。うんうんうん、
いや、うん、計算してないんだよね、みんな。
難しそうだもんね。
うん。計算してないし、何が起こるかわからないからって言って、経済的にって言ってる人すごい多いなと思ってて。
うんうん、
なんか、一回自分の周りにアンケートを取って、
おうおう
子供をもう一人産みたいですかっていうのと、なんで産まないんですか、うん、みたいな理由をね、アンケートを取ったんですよ。
うんうん、
だから、まあ私の周りって30代後半だったので、大体みんな。うんうん、もう一人産みたいですかって言ったら、半分以上は産みたいわけじゃないって感じだったんですよね。
うんうん、
一部は産みたいんだけど、結局不妊治療してたりとか、
うんうん、
時代的な問題でみたいなところだったんです。で、結局、こっち側からサポートするような事案じゃないことが多かったんですよ。不妊治療はちょっとサポートしきれないし、専門のとこ行った方がいいなと思うのと、経済的にって、うん、なんかもう、ね、離婚してシングルになったから、もう一人産みたいんだけど、とかっていうのもダメだとか、うん、旦那さんがちょっとこう、休職中でお金が、みたいな。でも、こっちの事案じゃないみたいなのが結構多くて、うんうんうん、だったら、どっちかというと若い人たちに向けて、サポート、いわゆる一人産んだりとか、二人産んだ直後とかにサポートして、今育児バタバタ中の人たちにサポートしていく方がいいんじゃないかなと思ってて。で、三人目とか、四人目産んだ人たちって、まあ計画があったっていうのも一つあるんですけど、そうじゃないとやっぱ新生児見てるともう一人欲しくなるとか、子供がちょっと大きくなったらもう一人考えたくなったみたいな人が多かった、うん、実際産んだ人たちって。なんでそういう時に余裕がないとやっぱ産めないっていうのはあるよなっていうふうなところは感じているので、そこにサポートを入れられたらいいなって思ってたのが事業の始まりって感じです。
ああ、うん、なるほど。妻と夫の意識のギャップみたいのって壁になったりしない？
いや、それも壁になってる人はいたって感じでした。
あ、
だからなんかね、みんなね、共通項がすごい少なくて結構バラバラだったんですよね、統計が。
ああ、そうなんだ。あ、まあ、そうだね、っぽいね。
そう。で、だから本当はサービスをもっとシャープにするためにアンケートを取って、ここに課題があるからこれの打ち手を打ちますみたいなのが理想でアンケートを取ったんですけど、
うんうん、
なんか全然集約できなくて。
うん、
っていうのは、じゃあやっぱそれぞれの家庭に事情があって、その家庭の事情を潰さなきゃダメじゃんっていうのが答えになって、
うん、
だからなんかどちらかというと、サポート内容としてはライフコンサルティングしますっていう言い方をしてるんですけど、
うん、
生活、人生とか生活のそれぞれのコンサルをして余裕を持たせますよとかっていうのが今のサービス内容にしているっていう背景だったりします。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。